の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての6回目、がん診療の個別化に向けた取り組みと題して、国立がん研究センター中央病院頭頸部食道内科長加藤健さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田典子さんです。
加藤先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
まず最初にちょっとお伺いしたいことなんですが、がんは遺伝子の変化で起こるとよく言われます。これを分かりやすく説明するとどのようなイメージになりますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、がんといえどもですね、もともとは正常な、細胞だったわけですよね。で、正常な細胞にはですね、例えば、傷が起きた時にですね、新たに細胞を作って、そこに置き換えると。で、ある程度の必要なですね、細胞ができたら、そこで止まるというふうな、そういうこう細胞を増殖して、そして止めるという機能がもともと備わっているわけですよね。で、がんというのは、その細胞を増殖するアクセルがですね、何らかの原因で、アクセルが踏みっぱなしになってしまうと。そしてブレーキである分子もですね、そこがブレーキが壊れてしまっている。それによって、細胞が無秩序に増殖をしてしまったという、そういう状況をがんと呼んでいるわけですね。なので、そういった正常な、細胞に備わっている部分がですね、壊れてしまうと。外的な因子、例えば、紫外線であるとか、アルコールであるとか、タバコであるとかですね、そして加齢によってもですね、そういった、遺伝子でですね、DNA に傷がつきやすくなりますので、そういうリスクが重なってくると、やはりがんになるということになります。
なるほど。そうすると、遺伝子に変化が起きることで、細胞の増え方がコントロールできなくなってしまうっていう、そんなイメージでよろしいでしょうか。
そうですね。だから正常な細胞がコントロールを失って、とんでもない、がんという悪性のものになってしまうと、そういう理解ですかね。
はい。じゃあそういうがんに対して、これまでの治療はいわゆる抗がん薬だとか、化学療法だとかっていうのと、現在、今日の先生のテーマの一つでもあります、分子標的薬っていう治療では、治療の考え方が大きく変わってきたというふうに私伺ってるんですけれど、その従来治療と今の治療の違いについて教えていただけますでしょうか。
はい。従来の、抗がん剤、いわゆる殺細胞薬とか呼ばれるやつですけども、もともとは、毒ガスのようなですね、ものが、抗がん剤として、出てきたと。で、こういったお薬はですね、がんと正常細胞の違い、何をもって違いとして、がんに特異的に効かせるかというと、がんはですね、細胞増殖のスピードが速くて、細胞分裂もですね、たくさんやっていると。一方、正常細胞は比較的ですね、新しく細胞を作るスピードは遅い、あるいはしていないと。そこの細胞増殖の違いで、細胞増殖が早いですね、細胞だけをですね、だけでもないですけど、やっつけるというのが、従来型の抗がん剤ですね。なので、髪の毛であるとか、白血球とか、皮膚であるとか、正常細胞でも比較的、2週間ごとに新しく細胞を作って、入れ替わっているような、細胞に対して、副作用がですね、起きてしまう。というのが、従来型の抗がん剤の問題点ではありました。で、一方で分子標的治療薬っていうのは、先ほどのですね、がん化の原因になるような、増殖シグナル、パスウェイというのがありまして、そこに特異的にですね、効果を発揮するように設計された、 まあ、抗体であるとか、低分子化合物っていうのが、まあ、出現してきまして、そこに、こう、お薬がくっついて、増殖シグナルをもうブロックすることで、劇的にですね、効果を発揮するようなことができたというのが、まあ、2000年の初頭に、分かって、そこから、まあ、たくさんのですね、まあ、分子標的治療薬っていうのが出てきたと。いうことになります。
そうすると広くこうやっつける攻撃する治療からこうピンポイントで狙う治療という変化っていうことなんですね。
そうですね。それはあの分子生物学の進歩によって、まあ、癌のですね、まあ、増殖する原因となるような分子がたくさん同定されてきたと。まあ、癌遺伝子と呼ばれるようなものが、まあ、クローニングされたということも、まあ、あの背景にはあります。
なるほど。はい。そうするとその今注目されているのがそのがんゲノム医療という言葉も私も聞いてるんですけれど、これはそのこれまでのようにがんの種類、例えば食道がんとか胃がんとかっていうので治療を決めるわけではなくて、その遺伝子の変化、先生がおっしゃったような、まあ、そのアクセルのところがオンになりっぱなしとかっていうところで、治療を選んでいくっていう理解でよろしいでしょうか。
はい。まあ、あの、大まかにはですね、そのご理解でいいんですけども、うん、実際に癌の、特に血液癌というよりも固形癌のその増殖因子っていうのはそんなに単純なものではないというのも、まあ、同時に分かってきたわけですね。で、増殖経路シグナルっていうのはかなり、まあ、たくさん経路がありまして、一個のですね、まあ増殖シグナルを抑えただけでは、すぐにですね、まあ別の、まあ、補充シグナルというのが働いて、癌は増殖を続けてしまう。あるいは、まあその実際にこう調べてみて、まあその増殖経路、まああるいはその分子標的が、まあ変異があったとしてもですね、実はまあそこは使われてなかったりとか、まあそういうことがですね、あるので、まあ、いろいろゲノムを調べることで、まあ、遺伝子の変化を見て、で、その癌が増殖する原因となっているような、まあ、遺伝子を同定して、それを抑えるということは、まあ、大事なんですけども、ただ、一個の分子で全てが決まるわけではないっていうのが、まあ、特にこの固形癌の治療で、この、まあ、20年ぐらいで分かってきたことかなと思います。
そうするとそれが一つの今の医療現場におけるがんゲノム医療の課題の一つというふうに考えてもよろしいんでしょうか。
はい、そうですね。で、あとはですね、まあそのある分子が、まあこのがんが悪くなる原因と分かってても、まあ阻害するような、まあお薬をですね、作ることができるような場合と、まあできない場合というのがあります。あとはその増殖のシグナルの場合はそれを抑えればいいんですけども、まあブレーキの方ですね。癌の増殖を抑制するような遺伝子の場合には、それを再活性化するようなお薬を作らなければいけないんですけども、そういうこう、まあ一度ブレーキが効かなくなったブレーキをまた効かせるような、創薬っていうのが、なかなかやっぱり難しくなってきてるっていうのが一つあります。
はい。その他、例えばその、まあ先生の遺伝子パネル検査を受けても、まあ、実際その治療につながるかどうかわからないというのもよく聞く話なんですけれども、実際どのくらいの患者さんがその治療につながっておられるのでしょうか。
はい、そうですね。おっしゃる通りでございまして、まあ実際にですね、Ntrackというですね、まあ融合遺伝子というのがあって、まあそれがあるとですね、非常にこう癌の増殖がまあ関わると。で、しかもそれは一つの癌というよりも、まあ、いろんな癌において、この Ntrack 融合遺伝子というのが認められていて、まあ、その Ntrack 融合遺伝子を阻害する、まあ、お薬が開発されていて、まあ、それをやるとですね、走行割合っていうのは、まあ、癌が半分以下になる人の割合ですけども、それが、まあ、60% ぐらいと、非常によく効くんですけども、まあ、この Ntrack 融合遺伝子を持つ固形癌の人っていうのは、もう本当に、まあ、各癌種横断的ですけども、5% 以下、数%というレベルなんですね。うん、なので、まあ、そういった遺伝子が、まあ、いくつかあるわけですけども、まあ、実際にこう、パネル検査をして、その恩恵に預かれる人っていうのは、現時点では、全体で 1% 以下の割合となってます。
うん、なるほど。先生、今後この分野、どのように、まあ、その数字を増やしていくとか、あるいは今後どのように発展していくと先生考えられておられますでしょうか。
そうですね。はい。まずはですね、今、まあ、遺伝子をですね、まあ、見てはいるんですけども、うん、まあ、その中で、遺伝子パネル検査っていうのは、まあ、がんのゲノムの中のですね、ほんのわずか数パーセントしか見てないんですよね。うん、で、まあ、全ゲノム解析というプロジェクトが現在動いてまして、まあ、タンパク質をですね、まあ、決めるエクソンだけではなくて、その他の、まあ、いろんな調整をするイントロンというところの、まあ、遺伝子のですね、変異を見ることで、まあ、もしかすると、今思っている以上のところの、まあ、その癌を抑制できるような、まあ、分子が見つかるかもしれない。というのが一つですね。あとは、まあ、その、今、変異があることは分かっているんだけども、まあ、お薬として、開発できてないような、そういった遺伝子に対しても、新たなですね、お薬が開発できて、有効性が期待できるようなものが、出てくるかもしれないということなので、まあ、ターゲットを増やすっていうことと、まあ、今まで薬ができてないようなですね、ターゲットにも、まあ、お薬を増やしていくことで、遺伝子パネル検査を受けた人で、まあ、治療につながるような人の割合がどんどん徐々にですね、増えてくればいいなというふうに思ってます。
なるほど。先生、最後にお伺いしたいんですけれど、先生がこれまでゲノム医療の分野に携わっておられる中で、まあ、最も印象に残っているとか、やりがいを感じた瞬間について教えていただければと思います。
はい、そうですね。やはり、まあ、遺伝子異常がある人はですね、なかなか少ないんですけども、まあ、その遺伝子異常がある人で、まあ、きっちりとですね、効果のあるお薬がある場合っていうのは、劇的にやはり効くということがあります。で、まあ、例えば肺がんでですね、もう承認されているような、まあ、アルクというですね、融合遺伝子がありまして、で、アルクチームというお薬があるんですけども、まあ、それが、まあ、食道がんでもですね、非常にこうレアなんですけども、まあ、たまたま会った人がいて、まあ、その人にですね、まあ、そのアレクチニブ、まあ、適用外なんですけども、まあ、やってみたらですね、劇的に効いたということがありまして、まあ、今まではそういう従来型の抗がん剤ではですね、まあ、ありえないようなですね、まあ、有効性を示すというケースが、まあ、まだまだ頻度は少ないんですけども、あるので、それらがですね、どんどん広がっていけば、まあそういうふうな、まあ患者さんが増えていくんじゃないかなというふうに思って、今後の動向に期待しているところであります。
はい。加藤先生、今日は、がん診療の個別化に向けた取り組みについて、大変わかりやすくお話しいただきました。本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての6回目、がん診療の個別化に向けた取り組み、と題して、国立がん研究センター中央病院統計部食道内科長加藤健さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授牧田紀子さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。